使徒パウロがこのエペソ人への手紙を書いたのはローマでの獄中であったと言われます。エペソ人への手紙はいわゆる獄中書簡、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、またピリモンへの手紙とともにこれは獄中書簡というふうに言われます。で、使徒の働き の最後の部分を見ると分かりますけれども、パウロのこのローマでの獄中生活は2年間に及んだようでありますけれども、ある程度の自由が許されておりまして、監視、そのパウロを監視する兵士はつけられていたものの、自費で借りた家に住んでの軟禁状態だったと言われますので、このようにまさにこうエペソ人への手紙も書くことができましたし、あるいはその家に人を招いて福音を語ることもできたようであります。でも鎖につながれてというような言葉もあるので、おそらく鎖にはつながれていて、もちろん完全な自由ではなく、やはり囚人であったんです。パウロはどんな形で囚人としてこの2年間を生きたんだろうか想像いたしますが、どうでしょうか。そのまま悟空ではないので、少しこうイメージを膨らませないと難しいかもしれませんが、でも本当に2年間という時を過ごしたわけです。でもこの時間はパウロにとっては決して無駄な時間ではなかったどころか、本当に豊かな時間、神様の御言葉を聞く時間、またその御言葉を思い巡らす時間だっただろうなというふうに思います。そんな中でこの深遠な、また宇宙的なというか永遠のご計画、パウロの教会論的な書簡が表されているんです。そして御言葉を聞くだけではなくて、先ほど申し上げたように御言葉を語ることもできたので、あるいは手紙で届けることもできたので、むしろ有意義な獄中2年間だったのではないかなというふうに思います。でもいろんなことをできるわけではないので、やっぱりじっくり御言葉を思い巡らし、静かに祈り、よく考えて手紙を執筆していったんだろうなというふうに思うわけです。そのようにしてこの祈りを持って語られたというか記されたエペソ書でありましたが、このエペソ書は非常にある意味難しいというか深いものがあるので、この語ったパウロもそうですが、聞く、読むといいますか、今日の私たちも含めてそちら側も受ける側も祈りを持って理解しなければならない、そう考えていたと思います。ですからこれまで読んだところでお分かりになりますように、エペソ書はこの教理といいますか、深淵なるこの奥義が語られているのともに、語られたらそれが理解できるように祈られて、そして語られたら祈られてという感じに前半なっています。少し思い起こしていただくと、一章はまず神様の永遠のご計画、キリストにあって一つに集められるということが語られていて、そしてこの後半、特に17節からですけれども、この大いなる恵みを本当に深く理解することができるようにと祈る、そしてその祈りの言葉そのものが記されているんです。それはパウロが祈りながら書いたということではあるし、読者が祈りを受けながら、共に祈りながらこれを味わいなさいということなのかなと思います。2章に入りますと、罪の中に死んでいたものがキリストにあっては生かされるんだという、本当に救いと語られていましたし、 それからユダヤ人と異邦人がキリストにあっては一つとされるんだ、和解が語られていて、それはまさに神の家族、教会だというのをつい先日まで学んできたわけです。でこれも本当にこう距離としては頭で、あそうなんだと思いますけれども、やっぱり深い内容だと思うので、パウロはこれを知ることができるようにと祈りを次持っていくんです。ところがちょっとこう間がありまして、2章まで語り終えて祈るのが3章の14節からになっています。ですから本当はパウロはこのようにこう語ってきて、こういうわけでと入ったら、私は膝をかがめてっていうふうにこう祈りに入っていく流れだったんだと思います。でもここでパウロは間にですね、挟むようにして自分のことを書き記しました。獄につながれながら手紙をしたためるパウロは、ふとこう自分のことを思いながら、こんなふうに思いを持って書いてるんだ、そんな気持ちを表したのかと思います。パウロはここで、横道にそれたように自分のことを語り出した、そんなふうに評されることがありますけれども、横道というよりは本当にこの素晴らしい福音を語りながら、自分自身が感動を持って、私はこの素晴らしい福音を伝えるものとして今手紙を書いているんだ、獄中にはあるけれども何ら落ち込むことはない、むしろそのことによってこのエペソ人への手紙を表すことができた、あなたの栄光、あなた方の栄光だというふうに13節ほど終わっていく、そんなふうにしてですね、この1節から3章の1節から13節はパウロのことが語られている、そんな内容になっています。でちょっと長いのでこれを2回に分けたいと思っていますけれども、今日はそのパウロ、伝道者パウロのことについて本人が述べている言葉を味わってまいりたいというふうに思います。福音に仕えるものというテーマです。さて1節を改めてご覧いただきたいと思います。こういうわけで、あなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。確かにパウロはまさに異邦人の使徒として主イエスご自身に召されたものでありました。そして本当に福音、異邦人のために福音を語った。異邦人というと、もちろん今日の私たちも含まれるわけですが、この異邦人のために福音を語った、もはやユダヤ人と異邦人の隔たりはなく、平等にイエス・キリストの十字架と復活のこの福音によって一つとされる、信仰によって義とされる、この素晴らしい福音の核心部分をパウロは語ったわけです。しかしそのことから混乱が起こりまして、この詳しい内容は使徒の働きの後半を読んでいただくしかない、そこまでの時間がないので申し上げませんが、そこから巡ってパウロは捕らえられていくことになります。そして巡り巡って今はローマでの囚人生活を送っている。そのことを思いながらパウロは、あなた方異邦人のために私はこう囚人となっているんだということなんですけれども、でもここでパウロが述べている強調点は、あなた方異邦人のためにこうして働いてきたけれども、私はキリストイエスの囚人となっているんだということでありました。事実囚人であるパウロでありますけれども、そして事実このローマにおいてその囚われの身であるわけでありますけれども、パウロを捉えていたのは、彼自身がその心に留めるところは、自分はローマ帝国に捕らえられているのではない、人に捕らえられているのではない、私はキリストイエスの囚人として今ここに身を置いているんだ、そんな喜びの確信があって囚人生活を送っていたんだなと思わせられます。 ローマ人への手紙の冒頭の挨拶の部分でも彼はキリストイエスのしもべあるいは奴隷パウロっていう自己紹介をしていますけれども、本当にこう主に捉えられているということの喜びを彼は、その他いろんなところで語っています。ここでもまさに私を捉えているのはキリストである、主の愛が私を捉えているんだ。確かに囚人生活でありますから孤独を感じる時間は往々にしてあったと思いますし、いいところだけが取り上げられるかもしれませんけれども、戦いは少なからず、いやむしろ多くあったと思います。そしてまた自由、意外割と自由があったとは言っても、もちろんこう十分な自由があったわけではなく、したいなと思うことは自分に果たせないということもあったと思います。でもそんな中でもパウロはキリストイエスが私を捉えてくださって今ここに身を置いているんだ、そんなふうに述べています。私たちはどうでしょうか。私たちのその置かれている場面におきましても、囚人生活ではないので、この時のパウロに比べたらうんといい状況なのかと思いますけれども、でもそれぞれ戦いがありながらご生活をされているというのは事実だと思います。しかし私たちを捉えているのはそのような何らかの制約でも困難でも病でもなく、主イエスが私を捉えてくださって今ここにある、そんなふうにこうパウロの言葉に思いを重ねたいと思わせられます。私たちの人生は何かによって捉えられたり妨げられたりしているのではなくて、イエス様が捉えてくださっての今日なんだと、この状況から抜け出したいなというような場面にある方もおられると思いますけれども、でもキリストにあってはストーリーがつながっていて、本当に素晴らしい時のつながるための今日ではないかなと、そう信じます。さてパウロはそのようにしてこの囚人生活をむしろキリストのしもべ、キリストの囚人として喜んでここで紹介しているように息遣いを感じるんですが、なお彼の働きについて述べていきます。2節から4節をお読みいたします。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについてはあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば私はキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。パウロはこの福音に仕えるものとされたこのことを神の恵みの務めというふうに言っています。神の恵みによってこの務めが私には与えられているんだと。恵みによって与えられている、本来は自分はそのような人間ではない、ふさわしい人間ではない、むしろ素晴らしいパウロでもありますけれども、確かにキリスト教徒を迫害した、主イエスご自身に敵対した、そのような存在でありました。そのような彼が救われ、なおその救いの福音を伝えるというのはまさに恵みを持って与えられた務めである。パウロはそんな喜びを持って神の恵みの務めというふうに言っています。いやいややっているのではない、喜んでやらせていただいている、そんなパウロの心が見えるようです。そしてこの恵みの務めは福音を聞く人々に対しとっても恵みであったわけです。この内容については さっき短く書いた通り、奥義が啓示によって示されて、それを述べてきたんだと。で、この先に短く書いたというのは、別の書簡のことを言っているのではなくて、このエペソ書自身の一章の9節10節を主に言っていると思います。そこにはこういうふうにこの奥義について書いてあります。一章の9節10節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。これこそがパウロの受けた、また語った奥義である。とこの9節10節を中心に、また前後も含めてそれを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているか分かるはずだというふうにパウロは述べているんです。続けて5節にこう書いていますが、この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されていますと。この聖書でいう奥義というのは、隠されていた、これまで隠されていた真理が明らかにされるということを意味しています。そしてこれは、ここではキリストの奥義というふうに書いています。すなわち今まで隠されていたけれども、ここで明るみに明らかにされた、それはキリストご自身であり、その御業であります。旧約聖書の時代には、旧約の時代には今のようには知らされていなかったのです。もちろん旧新約聖書全巻を通して、その指し示す中心はイエス・キリストの十字架と復活の福音でありますけれども、でもこの新約の時代のようには、かつては前の時代には知らされていなかったんです。事実、この新約の時代において神は御子イエス・キリストをこの世に遣わし、そしてあの十字架と復活の福音をもってご自身を明らかにされました。そしてなお、このパウロをはじめ人たち、預言者たち、預言者というのは新約時代の新約聖書27巻が成立する前に立てられた預言者、彼らに啓示があって解き明かされた。事実、私たちは新約聖書によってこの福音を知りますけれども、この手紙の大部分はパウロによって書かれたものであり、パウロが解き明かされて、この私たちはイエス・キリストの御業の、すなわち福音を知ることができたんです。それをパウロは、この私の知らせた奥義だというふうに語っているわけです。でなお、6節において、もうずっとこうパウロが語ってきたことなんですけれども、改めてこう要約するようにして、そのことを述べていくんです。自分はキリストの囚人としてこんな働きをしているんだと言いながら、その内容まで語ってしまう。読んでてこれ繰り返してるんじゃないかなと思いますけれども、パウロ自身の中でこうそれがこう湧き出てくるように語ったのではないかと思うんですが、こう書いています。それは福音により、キリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。今まで語られてきたものであります。この奥義はまさに福音、グッドニュースであります。そしてそれはキリストイエスにあって、キリストイエスにあって、キリストを知ることによって、キリストと共に生きることによって、異邦人もユダヤ人だけではなく、 どっかの国の誰かということではなく、平等に異邦人もキリストイエスにあっては共同の相続人になるんだと、3つのことを書いてるんですね。共同の相続人になるんだ、まあ、衣装の中で言われてた言葉だとすると御国を受け継ぐというふうに書いてますけれども、そして私たちはキリストにあって一つの体になるんだ、そして本当はこの約束の契約に漏れるような他国人であったけれども、今やキリストにあってこの神と民の契約に預かる、そんなものとされているんだと。改めて、まあ、当然のことですけれども、キリストイエスにあって異邦人もと言われたときに、それは私たちが含まれているわけであり、そしてもちろんそうなんですが、それだけではなくて私たちの家族も私たちの友人も隣の人も街行く人もキリストにあってはこの素晴らしい救いに預かることができる、キリストにあっては神の民として一つに集められることができる、こんな福音をパウロは述べ伝えているんだと。私たちはこの恵みにあって今ここに集められていますけれども、それだけではなくて本当にこの町の多くの人がまだキリストを知らずにおられますけれども、この人たちに福音を伝えるべく私たちは召されていて、この福音が今ここに語られていることを思います。先ほども読んだ一章の9節と10節をもう一回読みたいと思いますけれども、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。まあ、ここでは真の教会、イエス様が頭なるイエス様がお一人であるように体は一つでありますけれども、この私たちの一つの教会、過去教会もこの一つをまた具体的に表しているものでありますが、多くの人々をお招きする、その計画は神様のもとにはすでにあるんだということであります。とともにこれはキリストにあって本当に一つでありますから、人類がキリストにあっては一つになれるということを知る素晴らしい福音だと思います。今世界の状況を本当に私たちは心を痛めながら、あるいは本当に大きな心配を持ちながら、あるいはことによって怒りを感じながら見守っていることではないかと思います。本当にキリストの福音なくしては平和はありえないということをつくづく思わせられます。そしてそれが果たしうるのかという深い課題も感じることであります。まあ、でも逆に言えばというか、キリストの福音ならばなせる、この奥義が表され、この福音が述べ伝えられる中でキリストにあって一つとなれる、そのことをパウロは確信しながら語っているように思うんです。確かに地上ではその完成には至らない、途上にあります、狭間にあるんですけれども、しかしキリストイエスの日には必ず神様は完成してくださる、その完成を待ち望みながら、しっかりと見据えながらパウロは一歩一歩この福音宣教に仕えている、そんな姿がここに表されているように思います。現にあの2000年前にローマの地で牢獄の中で書いたこの手紙が世界中で、そして今私たちにも読まれていることを思いますと、本当に神様の素晴らしいご計画は 進んでいるんです。そして今私たちを通してさらに前進しようとする神の計画に思いを馳せることです。最後の7節を読みたいと思いますけれども、この段落の終わりにパウロは改めて自分がこの働きに仕えるものとされたということを語ります。私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に仕えるものになりました。キリストの囚人としてこの福音に仕えるもの、この恵みの働きに捉えられたということを喜びながら語るパウロを思いますが、同時に果てしない福音宣教の中で自分の持つ力、その足りなさ、不十分さを十分に痛感していただろうなというふうにも思わせられるんです。ですからパウロは福音に仕えるものとなったんだけれども、なぜなったのかということにおいては神の力の働きによってなんだと、自分の努力や自分の熱心や決心やそういうことによってこれが成し得るんじゃなくって、神の力の働きによって私は福音を使えるものに、福音に使えるものにされたんだと、神様が私に与えてくださった恵みの賜物によって私は福音に使えるものにされたんだと、そのように述べていることを思います。この神様に与えられた恵みの家の働きでなければ、この召しの確信がなければ、当然パウロとてこれを成し遂げることはできず、つまずいていたと思います。さまざまな困難がある中で、大きな壁にぶつかる中で投げ出していたかもしれません。あるいは自分にとって利益がある、得策であるということで、もしクリスチャンになっているならば、きっとこのクリスチャン人生は逆にそんなんじゃないかなっていうところにもいっぱいぶつかるでしょうし、やっぱりくじけたでしょう。しかしパウロは神様によって召されたのであり、神様はこの働きをさせる力を与えてくださったんだ、その確信に立って働きを一歩一歩進めていたことを思わせられる、そんなこの13節までの半分ですがパウロの言葉であったことを今日心に留めたいというふうに思います。私たち一人一人もこの福音の恵みに預かったものであるとともに、また福音に仕えるものとして召されたものであります。福音に仕えるものとして召されたものです。2回言うなっていう感じがありますけれども、救われたっていうだけではなくて、福音に仕えるものとして召されたものなんです。今日は本当に直接、間接とは言わずに直接福音宣教に仕えるということについて心に留めたいというふうに思います。何らかの形でどんなふうに福音を伝えられるでしょうか。難しい、なんかこう福音を語らなきゃいけないと難しいというふうに思われるかもしれませんけれども、でも簡単な言葉じゃないと相手の方もっと分かんないと思うので、自分なりの簡単な言葉でいいと思いますし、御言葉を伝えればいいと思いますし、それこそパウロのように手紙を書くということも素晴らしいことだと思います。私たちのそれぞれできる範囲の中で直接福音を伝えることについて思いを向けて、小さな一歩から踏み出させていただきたいというふうに思います。その中で本当にキリストにある平和を、その前進を見させていただくのではないだろうか、そんな希望を与えられるのです。一言お祈りをいたします。天の神様、こうしてエペソ書からパウロが福音宣教に召されたものとして喜びを持って語っているところから学びました。私たちもまたその福音の恵みに捉えられたものであって、またこの働きに召されたものであることを思います。どうぞ主よ、一人一人をあなたの御霊によって強めてくださり、あなたの栄光を表してくださいますように お願いいたします。御手に委ねてイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。